みるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
横井塾長とね楽しいトシさんが、はい、あの旅立たれまして、
ね、旅立ちましたね旅立ちましたね。
この今回のあれをお二人がいてる時やと、うん、なんか絶対話またこうほぼ散らばってるなと思って、はい、
その通り
それでちょっとね、はい、順番を入れ替えた次第ですけれど、
はい、
今回の収録はですね、12月の上杉大学の全国大忘年会をね、
はいはい、
さてどんなことをやるんだろうというふうに思っている方もいてるかと
思ってます。思ってます。
私も思ってま す,
て
ます、はい、あビリーさんとかもまだ全然詳細は知らない。
何も知らないです、
ね。おはい、まあ5時間、
5時間ですよね。
飲み食い放題忘年会を、
はい、
昼の3時から東京ね、うん、渋谷で、出入り禁止にならないような
チャンスでしょ。出入り禁止になりましたもんね。
なりましたからね、はい。まあその5時間の中はなんかですね、まあ紬のつながりの丸ちゃんの
あ、はい、
うん、ご紹介でかなり面白いちょっとあのモノマネ芸人の
お
ある方をですね、
ある方をはい、
来ていただけることになって、でこれでまずちゃんと多分ドカーンと、
うんうん、
行く、まあそういう空気作るのも天才的よみたいな話ですので、あのぜひこう皆さんもいろんなイベントやあんなんやる中で、あこうやって空気を作る役目の人がいるんだみたいなね、なんかそういうのもあの、まあ、一つの経験値は思うんですね。まあ間はまあ、いつものごとくその、各種講師陣たちによる出し物とか
何も考えてないです
だって沖縄の時ビリーさん緊張しすぎてましたもんね。
緊張しすぎて記憶飛びましたもん僕、
ね、
そうなんですね。
そうですよ、もっとほとんど終わって覚えてます。
緊張してるようには見えなかったですね。
思いますか、めっちゃ緊張しました。
あそうなんですね、
うん、あれ沖縄ではバンドやったんですよね。
そうです、はい、ビリーバンド組ませていただいて、う
ん、はい、
どんな曲やったんでしょうか。
僕あのチャゲアンダースカ、
あチャゲアンダースカ、
はい、やらせていただいて、
やーやーやーみたいな、
で一人咲きっていう、
あ一人咲き、はいはい、一人咲きですね。
そうです、はい、
ビートルズできないんですか。
ビートルズやるもんできますよ。
はい、それだってね、7日と8日でその忘年会に
行
ってですよね。で8日の日ってジョン・レノンの命日なんで、
はいはいはいはい、
うん、命日前日なんでジョン・レノンを忍びとか、
ああいいっすよね、うん、でもねバンド禁止らしいですよ。
え
バンドダメなんです。
あそうなん
です か。そうだからビリーバンドできないんですよ。
あそうなんですか、はいはい、カラオケはいいけど
カラオケもええんですかね。
カラオケは多分大丈夫やと思います。
でもあんまりマイクを上げたらあかんとか。
あそうなんですね、
うん、あそうなんですか。
バンドダメですって聞いてたんで。
あそうなんですね。
マイク上げたらいかんのですか。
分からないですけど、でも大きい音はダメだ
と。それは困るな。
困りますよね。
最後の後みんな飛び跳ねるで
また会場を揺れて
会場は、
はい、
だってあの1回目の時覚えてますもんね。会場 の, あの店があってんですか、はい、ホテル側の人、はい、5、6人バーッと来て僕外ったんですよ、はい、何ですかこの地震は、あれとか言ってほんまに会場揺れてましたもんね。
うん、だからもう下の宿泊の人らの部屋ももうずっと揺れて
た、ね、揺れたらしいですね、
はい、そうあんだけ飛び跳ねだよね。
出入り禁止になりますわね。
あれは
出入り禁止になります。
あそうなんですか、はい、バンドアカン
アカンって書いてましたね、
は
い、
だってジョン・レノンって言ったらあの
イマジンですか。
まあ、イマジン、いや僕ね、うん、若い時ね、また東京の東京でお店やってた時に、うん、あの喪服着たお客さんお一人で入ってきはってね、はい、で僕まあカウンター越しにあれなんかこの時はちょっとお葬式がお通夜の帰りなんかなと思って、 もう完全に黒いネクタイもしてるしでするからお通夜か葬式の帰りみたいな感じかなと思いながらでもまあそんなことを聞くのもあれやしと思って、うん、なんかあんまいらんこと言わんと思ったら、うん、あのちょっとすいません言われて、はい、はなんです言うたらもしこのお店にご迷惑じゃなければ、うん、そのこの CD かけることできませんか言うてで渡されたのがビートルズやったんですよ。
うーん
あビートルズですかって言ったら、はい、そうなんですって言って、うん、いやご存知はないと思うんですけど今日は実はジョン・レノンの命日なんですって、うん、ああこれ命日やから喪服着てるんですかって言ったら、うん、私は毎年12月8日は喪服を着て一人でこうジョン・レノンを忍んで、うん、お酒を飲もうって決めてるんやって聞いた瞬間かっこええと思ってそれでそれこそビートルズをいいですよって言って BGM 代わりにかけて、うん、でその人からそのいろんなジョン・レノンの話とかねその時教えてもらって、うん、でした時にまあね、あなたは私よりもちょっとまだだいぶ若いから、うん、ジョン・レノンが死んだっていうあの日のニュースの衝撃なんて多分何もないと思うけど、うん、私は本当にジョン・レノンがその殺されたっていうニュースを、うん、がバーって世界に流れた時に、はいはい、もう本当に悲しかったっつってね、うん、でその時にあ自分の青春という時間は今日で終わりなんだなって、うん、自分の青春時代はもう今日で終わりにしようで明日からは大人になろうっていう風に思った出来事やったんやって、うん、なんで年に1回12月8日だけはジョン・レノンの歌をね聴きながらお酒を飲んで忍びながらね、うん、なんか青春時代の自分のことを思い出す、うん、そういう一日なんですってかっこいいと思ってね。で翌月から僕11月15日の坂本龍馬の命日に喪服着よう思って
それかっこいいじゃないですか、
でその時にあの人は酒飲むだけやって言ってたけど僕はやっぱり日本に生まれて一生のうちに47都道府県一応行ってみたいなと思ってたんですよ、うん、若い時やからまだ20歳ぐらいの時やから、はいはいはいね、そしてよしじゃあこれから11月15日の坂本龍馬の命日に毎年喪服を着て一人旅をする、うん、そういう日に決めれば47都道府県行けれるかもわからんと思ってね、うんうん、ほんで実はその翌年から11月15日喪服で一人旅っていうのがそういう年から始まったんです。
へえ、
自分の中で、うん、ほんでねそれこそあの頃若い時は白地図日本の白地図部屋張って、うん、でこの県は何年の11月18日に行ったっていうのを塗りつぶしていって一生かけて47都道府県っていうのをスタートしたんですよ、うん、だけどその数年後に講演する羽目になってねもうあれよあれよといううちに47都道府県全部網羅してしまったんで、うん、そのもんでその11月15日も服っていうのはどうやらね10年ぐらいでもやりましたよ。
へえ、10カ所は行ったんですよね。
10カ所ぐらいは、うん、で一人ででもいいけどもいいけどもやっぱり一人って楽しくないよなと思ったねほんでねまあまあ聞いてほしいんですよ何でも服なんですかって聞いてほしい、はいはいはい、誰も聞いてこない、ね、自分から言わないかんのですよね。なんかね何でも服着てると思いますよね
そう考えたらそのビートルズ知ってもって人はこれかけてくれませんっていう。
そう
です。確かに確かにそうですね。
そうかって僕飯食いに行ってねそこのそばで日本刀振り回し始めた何ですかその日本刀今日は龍馬の命日で柱に傷つけやらせてもってもよろしいかみたいなね銃刀法違反で捕まりますからね。けどまあまあそんなね、
うん、
忘年会はそお笑い芸人さんでドキャーンと行って、
うん、
それから講師陣の出し物もやるとかあとちょっと恋の空騒ぎ的な、
お
なんかこれ滑らない話みたいな、うん、なんかこうお題振られてで講師陣たちがこういろいろこう滑らん話をするとかね。
あ
でその話やったら講師の誰それよりも例えば北海道のセブンママの方が絶対おもろいねと思ってるからセブンママちょっと上がってきてとかね、なんかそんな風に僕がさんまさん役みたいなことしながら、ね、
司会進行する
いじりながらみたいなとか、 あとはまあまあ、あの芸打者いっぱいおるんで、うん、あのなんか上手な歌合戦みたいなことも、あの歌のうまい人もいろいろおるし、
そうそうそう、
でそんなんで、まあ、最後の方はもういつものごとく大騒ぎで、うん、盛り上がるかなと。でもまあお開きが多分8時頃なんで、
う
ん、
はい、
昼の3時から始まるんやろ。
はい、そうです。
8時で5時間、
はい、
で場所は渋谷ですので ね、
渋谷ですね、はい、
それからうろうろと行きたい人らはまあうろうろと、
はい、
う
ん、だから近場の人は日帰りでも行けるのは行けますよね。
そうやな、
はい、
都内に周辺
だな、はい、都内の方近い関東、
いや名古屋の人でも帰れる。
そうですね、全然終電があるんで
名古屋や、はい、ほら千葉や栃木やでも帰れます
ね。帰れます
ね、はい、帰れますね、
渋谷とかね、
はい、
そうやな、まあ、東京ホテル高いから今ね。
そうですね、
ほんま高いです
ね、ほんま高いです、まあ、だからこそ今回5円止まりが、
あ、そうそうそう、
はい、
5円止まりですね、
はいはいはい、5円止まりが、
東京でお部屋余ってるとこ泊まってもらっていいよっていうふうに開放してくれてる人が結構いるんですよね。
あ、いいですね、
うん、だからその静岡のね来期、今何期やったんやった
か、6期ですね、
がこの間終わって、はい、4、5日前に、
はい、
で7期は女性がやるんですよ。
望月さん、
そうそうそうそうそう、
マリーか、
で、あの望月えっちゃんが、
ちゃん、
はい、私5円止まりでもう頼んだんや言うて、俺と3000円で泊まれるんで、誰とこ泊まるか分かってんの言ったら分からんよそれどうする、うん、6畳一間の男の人一人暮らしのところに布団を2つ並べて殿みたいなね、うん、でもまあ向こうが嫌がるんちゃうっちゃなことを言いながらね、話盛り上がって、で翌日が10時ぐらい集合で、
10時集合、
うん、あのね本当はね僕東京ドーム貸し切ろうと思ったんですよ。
ほう、
で東京ドーム3時間、うん、例えば昼から3時間借りるとね、
う
ん、45万円で、
うん、
シーズンオフやし、
うん、
でエアコンとか使わへんって言ったら、うん、45万ぐらいで借りれる、
うん、
したら各例えば関西圏でソフトボールチームを紬メンバー同士作ってね、で東京高チームとかね、あのだからトモキなんか絶対活躍すると思うんで、
それ
でそのチームで、まあ、5回で終わりぐらいの、
うん、
本気のソフトボールを草野球的な、うん、を東京ドームでやったらめっちゃテンション上がるでしょ、
うん、
それはやりたい、
かっこいいですね、
これでもね予定予約入ってて借りられへんかったんで、あれはまたいつか別個でやってみたいなと思うんだけど、京セラドームやったらもうちょっと安いかな、
京セラドーム安いですよ、
京セラ、うん、
安いですよ、
その方が安いかもですね、
京セラドームやったらいまいちその、でも一生言えるじゃないですか、ほら東京ドーム借り切ってソフトボール大会したことあんねんって一生言えますよね、うん、だって45万円やったら100人集まったら4500円買いです
よね。甲子園は借りれないんですか、
甲子園な、
甲子園の方が言いたくない
ですか、言いたくなるかな、
甲子園の方が言いたくなると思います、それやったら
一回ね東京ドームも夜中借りれるかもしれんとかなって、
ああありますね、
で終電で集合して始発でみんな解散する
それいいかもしれませんね、
でもね、なんかソフトボールなんかやったらアキレス腱切るわみたいな、
うん、
ご年齢の女性陣はみんなチアガールやるとかね見てられんなおいみたいな、
甲子園借りれるはずやけどね、
借りれそうです
かな、
うん、夜はでも無理
かもしれない、夜は多分無理ですよね、あれ、
照明つけなか
った、そうか、ドームやったら別に、
うん、
あの照明つけても周りに迷惑かかんないですもんね、うん、
本当はそれをやりたかったけどちょっと予定入っていて東京ドーム案がボツになって、
うん、
でそあどっかの体育館借りて、
うん、
でバドミントンとかバレーボールとかね卓球とかね、なんか室内運動会みたいな風にしようかみたいなことも考えて、もうあらゆるところいろいろ訪ねてんけど、うん、どうも体育館が借りれんくて、
はい、そうですね、
だからもうお礼参りにということで12月やから明治神宮とかいろいろ浅草寺ね、浅草行こうかとか言うてたら、なんとその12月4日ってあの真珠湾攻撃を仕掛けた、ね、第二次大戦の開戦日なんで、なんか ある意味では靖国神社にみんなで行って、うん、でその前に真珠湾攻撃とはさて何だったんだろうかみたいなことの、そのいろんな皇室側の、うん、その思いとか、うん、その皇室側とそれこそ軍隊側の何かの意見の相違みたいなとか、うん、ああいう話、あの日和ちゃんがめちゃめちゃ詳しいから、はいはいはい、だから前の日のどっかにちょっと真面目タイムを作って、うん、ちょっと明日行く、ね、海鮮の日の靖国神社っていうものに行く、うん、なんかある意味での意味合いみたいなものをみんなでちょっと共有してね、
うん、
それで行くのもいいなみたいになったんで、今ちょっと靖国神社案にほぼ決定なんかなと、
うんうん、いいと思いますね、
うんうん、これ泊まり、
はい、前日はどんちゃんどんちゃん騒いで、翌日はちょっと
祝
祝、はい、と
年振り返ると、
はい、
で10時ぐらいに集合で靖国神社に、うん、で終わった後にあの特攻隊のみんなが食べたあの卵丼とか、
うん、
ああいうのを食べて、うん、行きたいなみたいな人は行けばいいし、
うんうんうん、
でももう地方ねそれぞれ帰らなあかん言うと、もう12時頃に終わればみんな翌日に帰れるやろうしね、うん
はい、
でもダラダラ飲んどきたい人は僕が付き合いさせてもらう昼間からまた虎になるみたいなね、まあ、そんな感じでこれで福岡忘年会やって、
はい、
沖縄やって、
はい、
東京やって、
はい、
話早いけど来年の忘年会僕なんとなくないけど、ね、静岡でやりたいです。
静岡、
ね、それがまたなんでかっていうと、うん、静岡この間そこそろ6期が終わって、はい、で、この7期にこう、はい、橋がかかるわけやけど、けどなんかね五円紬大学ってあっちゃこっちゃでそのみんなね、次の主催ってこう手挙げてくれて、
はい、
でなんかこういろいろやっていくんやけれど、なんとなくこう結構ぶつかり合うところがちょいちょいあるんですよ、
はいはい、
でその、うん、前々回主催したとか私らもスタッフやりだして3期目なんやとかなってくると、うん、みんななんとなく先輩風吹かすし、
はい、
で力になるよ応援するよって言うてるうちはいいんやけど、ちょっと余分なことまで言い出したり、合わせなかんやろこうせなかんやろみたいなことをもう言われることも今現役の主催者がちょっと嫌な思いするとか、なんかそういうのもちょいちょいとこう聞こえてきたりするのがなんか僕的に嫌なんですよね。だけどこの間の6期 の、ね、あの静岡校修了式は山本優さんっていうのがあの主催 で修了式めっちゃ良かったゆ
う
さんのなんか優しさもすごいみなぎってて、
はいはいはい、
であの高校生中学生小学生も、はいはい、あいつらもすごいもノリノリで盛り上がってね、
聞き方も最高ですよね、
リアクションがすごいでしょ、であの小学校6年生が友樹、
はい、
を学校に呼ぶのに、
はい、
もう校長先生直談判行って、
はい、へ
2月に行くの決まってんねん。
いや12月です。
あ12月
か、あのそれこそ忘年会の翌々日、
あそう
靖国の翌日ですね、月曜日に、
はい、
行くことになりました。
私こんなことを小学校時代に自分でこんな講演会があるから、はい、って言って校長先生に談判行ってもうほんまにいい思い出になるって言ってさ、
うんうん、
で来年中学校行ったら同じことを中学校の校長先生に話してその時は文明さんに来てもらうように頑張るとか言うから、あのいやそれは方法はいくらかあると思うからやってみる。でもねその子もうキラキラしてるから、もうめちゃめちゃキラキラしてるんで、あのなって言って君はな本当にキラキラしてて、すごいよって、だけどキラキラしすぎるとキラキラできない周りのみんなからあの子だけみたいな風にちょっと後ろ指を刺されたりとか、羨ましいがゆえにちょっとした軽いいじめのターゲットになるという心の準備しとけよと。でその時にもしかするとある程度の孤独を感じる時が来るかもしれんけど、その時にあ私同級生のみんなより突き抜け始めてきてるから、孤独を感じるようになってきたんや、私は成長してるということなんやっていうふうに、いいふうに受け止めろよって、でね、いじめられたからっていうんでそこに力で対抗すると、ね、 どんどんそういうのってややこしくなってこじれていくから、うんうん、ニコニコ笑い続けて、うんうん、私は成長し続けてるっていうことを、うんうん、だって経営者だってみんなね勉強すればするほど大人になっても孤独を感じるようになってるってそういうことなんで、うんうん、それの子供バージョンに君は多分なハマると思う、うんうん、そういう風に感じる日来ると思うって言って、はい、6年生ですよ、うん、でその子に僕がちょっとこの間話したら、うん大丈夫文明さん、うん、もう私学校に友達ほぼおらんから私の言ってることを理解してくれる同級生はもういない、うんうん、けど大丈夫、うん、私には大人の友達がこんなにたくさんいるって、
うん、素晴らしい、う
ん、なんで何にも寂しくないって言ってね、うん、あそれをそんなにキラキラ笑いながら言えるってすごいよ、うんうんって
うん、あの子はすごいね本当
すごいですね
もう一人6年生おるでしょ、
はいはい、
人綺麗な顔立ちのね、はい、あの3人兄弟で参加してる、はい、マキっていうねお前は将来べっぴんさんになるわ言うて僕が言うとねうーんみんなから言われるあいつ自己肯定感高すぎるから
あそこの兄弟3人とも自己肯定感高いですもん
ね高い高い高い
すごいなと思いましたどうやって育ててるんですかって聞いたんですよ、うん、いや何もしてないんですって言って、うん、
ああ自由なんやな、うん、
でお母さんがさ空手の演舞とかやって、はいうん、で結局はお母さんと3人の子供たち、
はい、
あの長女と真ん中が男の子で、はい、その下がそのマキってべっぴんの子でな、はい、まあまあ姉ちゃんもべっぴんさんだけど、はい、真ん中も男前やでトランペット吹いてる、うんうん、だけどお父さんが本当は一番文明さんのこと好きなんよって10年以上前からずっともうだから文明さんと同じタバコ吸うたりなんかねもうほんまにおきかけやからっていやでもお父さんはつむぎに参加せえへんかったんやって言ったらお前たちがそのご縁つむぎ大学で学んできたことを家帰ってきて話聞き役がおらんかったらあかんやろって お父さんはお前たちからご縁紡ぎで体験したことを教えてほしいって言うてでも、ね、お前たちから教わった上で翌年今度はお父さんだけで参加したら今度娘らがスタッフになったりしたらまたこれも面白いですよだけど僕この間 その静岡の修了式は感動したんですよとにかくゆうさんの本当にちょこちょこっとした小さなやさ例えばそのマキってその6年生がなんかねみんなの前でも言うねんユウさんは上手におねだりすると何でも買ってくれるもうみんな大爆笑でされてさだから他のさやつらもさ、ちょっとおねだりの仕方教えて俺小手欲しいもあるからもうユウさんも照れ笑いしてるだけやけどでそうユウさんその6年生になんかねたまたま話してる時パイナップル欲しいってなパイナップル食べたいってなったらしくてそれユウさん覚えてて、うん、で八百屋でパイナップル買うてきて渡すだけじゃおもんないなと思ってでユウさんね沖縄からパイナップルの苗を取り寄せて、うん、これからこの苗を植えてはパイナップルの木を育てろってほんとパイナップルほんまにできるんですって、はいはいはい、それで出来上がったあの果実の中から種をまた植えるとねまた出てきたらしい。ユウさんやってるらしいね。でバナナも植えてんねん。そしたらもうめっちゃ楽しみでその苗ごとプレゼントして。
なるほど。
もうなんかいちいちね、もうあったかいんよ。で6期ユウさんしたでしょ。で5期が綾部武ちゃんでしょ。
はいはい、
だからその前が木村文也君でしょ。でその前主導さんでしょ。でその前カオリンって思うので。でその前ウッチーで。結局6期の修了式に。主催者全部来たんですよ。木村君だけあちょっと熱出して
切れなかったけど、
でもね見事なぐらいに仲がいいんですよ。もう僕は静岡の紬見てるとほんまにファミリー、もう家族みたいな。で2期だからね、初めて立ち上げた人間だからとかそんな何もないね。ただひたすら力になる力になる、協力するよ協力するよって言って本当に主催者同士もめちゃくちゃ仲いいんですよね。あの仲の良さをなんか全国の紬の皆さんに僕はなんか感じ取ってほしいんですよね。なんか主催する以上俺がじゃなしにどれだけ次の主催のみんなのやりやすく 笑顔で楽しくみたいなやつがちゃんとバトンリレーするように、なんか気づきを与える来年の忘年会をもしね企画するとするなら、静岡のあの雰囲気をね、各地の主催のみんなが、あ、俺らの地域もこれをやりたいよって、これをやってみたいよねっていう風にみんながね感じるような、むちゃくちゃあったかい忘年会を来年は静岡でやってみたいなって。
あ、だから静岡なのね。
そうなんですよ。
わかる気がするわ。
なんか富士山見ながらね、うなぎでも食うて。
なるほどね。でも確かになんかこう今回のこう静岡ロッキーって始まりからすごい盛り上がりが、
そうそうそう、
あのね、勇気が高校生の、
う
ん、
そうそう、
あの女の子がめちゃくちゃ盛り上げるじゃないですか、うん、聞き上手で、
そう
そう、とかうーんとか、
びっくりするわ、
ね、すごい
リアクション大魔王、
リアクション大魔王で、あれがこう空気感ガーッと作ってすごい仲良くなってたし、しかもあの開校式の闇語りもだいぶあの変わったというか、すごい濃かったんですよね。あの覚えてますか、骨見ちゃんとか、骨を集めるのが好きでとか、でも結構こうインパクトが強いみたいな、こう闇も結構言いにくい闇とかも結構あったりしたんで、なんかそういうのもなんかこう一つにグッとなったものの一つなんかなと思うんですけど、なんかこう温かさっていうのは確かにすごい言ってないですけど、
ね、前はこうやったんやっていうことをこう教えたくなったりとか、なんかこうちょっと先輩ずらしてしまうっていうことって、まあ、人間やからありがちなかもしれんけど、はいはい、いやそこで本当のコミュ力の達人はそこでいらんことを言わずに、なんか相手に花持たして、次のみんなに花持たしてみたいな、だからそういうことを、でも講師陣たちってそれをやってるじゃないですか、
はい、
でみんな、ね、僕からビリーさんにバトンが渡り、そこからバターに渡りってする、その前の人らがどうやってんのかなを組み込んで、でそれぞれの講師たちのキャラ出して、なんかねみんな一本の線でつながってるような、はいはい、風になんか僕ら自身も意識してやってるとこあるから、なんかこう主催者とかのスタッフで来てくれたりする人たちも、だって自分が受講した翌年にスタッフで来るとなんか客観的に見れて、受講生現役の時より学びが多かったっていう、でそれまたみんながまた子供らや若い子らに向けてアウトプットするとか、だから本当はそれが素敵な姿であって、で次の主催のその次の主催のそのまた次の主催の人たちに汗こうせいうことよりも毛色が変わってもええからさ、だからそういうありがたいなっていうものがつながってくるね、紡ぎでありたいし、
そうですね、
大学院も作っていくならば本当になんかあのほんまにみんな集まってきてもいつもあったかいみたいな、
それがベースに欲しいですよね、
いつもあったかいわっていう、でここ来るとほんまに日常のなんかいろんなちょっとした自分のモヤモヤしてたもんとか、なんとなし自分が周りのみんなからこうマイナスの方への影響を受けてきた、ああいうこともなんかここで浄化されるわっていうふうにね、思うような、なんかこのやり方よりはあったかさみたいなね、なんかああいうものを感じる機会があればいいのになと思ってな。いやこの間の静岡はもう本当良かった。
行ってみたいね。
そんなね派手さはたそんなにないんですよ、だけどスタッフの人らももうだって1期生2期生とか3期生とかの人らもさいっぱいこう来てくれててな、
それがええですよね。
でその人らの雰囲気が変わらないんですよ、本当に誰も出しゃばらないし、みんながこう応援をする一方通行みたいな感じで、もうユウさん受け止めきれんくてもう泣いてきてさどうせならもっと派手に泣けっていう、ね、もうちょっと嘘泣きの仕方指導さんから勉強しとけって、ね、あったかいを貫きたいと思う今日この頃でございます、
はい、
ということでお届けしました、はい、中村美由紀と
友樹とビリでございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。